子育て世代包括支援センターの愛称が桃サポに決定。10月1日、保健福祉課内に子育て世代包括支援センター桃サポを開設しました。桃サポは、妊娠期から子育て期までの悩み、質問、相談に寄り添う、支える、見守る場所です。桃サポでどんな相談ができるの？妊娠中の相談。妊娠中から健康相談や栄養相談、出産の準備に向けての相談ができます。こんにちは、ママさん訪問。保健師が家庭訪問をして、妊娠中のアドバイスや赤ちゃんを迎えるお手伝いをします。こんにちは、赤ちゃん訪問。保健師が家庭訪問をして、体重計測をしたり、赤ちゃんのお世話についてアドバイスします。ニコニコ相談会、ママカフェ、子育て相談ができます。ママパパ同士の交流ができます。栄養相談、離乳食の進め方について相談できます。子育て相談、乳幼児の発達の相談、予防接種、遊び場の情報など何でも相談できます。問い合わせ、保健福祉課保健係、電話 585-2783。小さな天才たち、国見小学校、写真説明、児童4人の図画工作の写真が掲載されています。掲載児童の名前を順に読みます。図画、高橋春樹、山木ノア、工作、今野らら、斉藤壮太。写真終わり。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム29。国見町は、千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行う取り組みについて毎月お伝えします。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話585-4520。厚かし山防類下二重堀地区発掘調査の成果報告。平成29年度、30年度、そして令和元年度の3カ年にわたり、史跡整備に伴う厚かし山防類下二重堀地区の発掘調査を実施しました。発掘調査では、要所に7本のトレンチを設定し、二重堀の形状と構造を把握することとしました。その結果、想定できる防類の幅は、広いところで約40メートル、土塁の頂点と堀の底面の差は約5メートルでした。堀底面は南側に向かって徐々に下がっていることから、標高を下げながら、阿武隈川の氾濫源に至ると考えられます。吾妻鏡では、阿武隈川の水を防類に引き入れたとされていますが、堀底の標高からすると、それは困難であったと考えられます。ただし、堀底に堆積していた土は、青海色となっていることから、何らかの水の作用があったと考えられます。現在、どのような作用があったのかを検討するため、化学分析、係争分析を行っています。その結果によっては、防類脇を流れる滑川からの引き水などが考えられます。また、土塁の下からは、古代の遺構や遺物が検出されていることから、古代における生活の場であった土地を破壊しながら防類を築いたことが分かりました。下二重堀地区は、約 3.2 キロメートルに及ぶ厚かし山防類の中でも、当時の姿をよく残している地区です。発掘調査で得られた成果を生かして、歴史公園の整備を行う予定です。平成30年度第23次調査、調査区空中写真と、調査トレンチ全景、 内堀、中土塁、外堀、外土塁の写真が掲載されています。歴末インフォメーション、国見町郷土史研究会、国見町歴史まちづくりフォーラム、つかの目、歴史と伝統の里巡り、自然災害の記憶と継承、参加費無料、事前申し込み不要、開催日時、11月24日日曜日、午前9時30分から正午を予定、集合場所、つかの目集会所、つかの目あざ金谷43、午前9時15分までに集合してください。準備物、歩きやすい服装、靴の着用、雨具、飲み物。当日は当時の映像もご覧いただきますのキャプションのもとに、当時の映像写真が2枚掲載されています。
町の話題。秋晴れのもと、国見小児童が稲刈り体験。国見小学校5年生は9月24日、春に田植えした学校伝で天の粒の稲刈りをしました。伊達農業普及所、小坂あぐり株式会社、JA 福島未来の皆さんに教わりながら、鎌を使っての稲刈りに、はじめは戸惑った様子の子どもたちでしたが、すぐにコツを覚え、作業をしていました。収穫した米は家庭科の授業で美味しくいただきます。上手に稲刈りできたよのキャプションのもと、刈り取った稲束を抱え持つ子どもたちの写真が掲載されています。地域の絆深める。小坂地区で大運動会。小坂地区スポーツ振興会、赤坂仁会長主催の小坂地区大運動会が9月29日、小坂ふるさと館グラウンドで行われました。運動会には子どもからお年寄りまでの約250人が参加し、町内対抗の団体競技や個人競技に汗を流しました。町内対抗の綱引き競技では自分のチームを応援する大きな声援が会場に響き渡りました。子どもから大人までみんなで盛り上げた運動会のキャプションのもとに、綱引きの様子の写真が掲載されています。国見町、KDDI 株式会社、VR で中学生が国見町の魅力発信。国見プロジェクト学習の一環として町の魅力を伝える仮想現実 VR 制作が10月5日と6日、県北中の生徒らが参加して行われました。町と連携協定を締結している KDDI 株式会社の協力のもと、初日は機材の操作方法を学び、町の観光スポットを撮影。2日目は自分たちで撮影した写真をもとに町の魅力を発信する VR 作品を作成し、発表会を行いました。完成した VR 作品を鑑賞する様子の写真が掲載されています。国見の秋の味覚を PR。今年も美濃池田ふるさと祭りへ参加。10月5日と6日、国見町と友好交流協定を締結している岐阜県池田町で開かれた第42回美濃池田ふるさと祭りに、佐藤博俊副町長、生産者、公募による事業協力者、ミスピーチ、国見ジュニア応援団員が参加し、町特産の桃やリンゴ、ブドウなど旬の味覚を PR。試食をした人たちからは、どれも甘くて美味しいと大好評でした。国見自慢の味を求めて多くの人で賑わいましたのキャプションのもとに、国見町の桃を販売する様子の写真が掲載されています。スポーツの秋満喫、スポーツフェスティバル。国見町体育協会、佐藤利光会長主催によるスポーツフェスティバルが10月6日、柏葉体育館で行われ、同協会会員など約40名が参加しました。ラダーゲッターとディスゲッターなどのニュースポーツ体験のほか、福島学院大学よさこいクラブ、月下流部が華麗なよさこいを披露しました。大学生によるよさこいが披露されましたのキャプションのもとに、フェスティバルの様子の写真が掲載されています。交通ルールしっかり守ってね。国見幼稚園で交通安全教室。国見町交通安全母の会、村上紀美子会長による交通安全教室が10月9日、国見幼稚園で行われました。 教室では母の会の皆さんが紙芝居や寸劇を披露し、園児に交通ルールを守ることの大切さを伝えました。村上会長が、車に乗ったら必ずシートベルトを締めてもらいましょうと呼びかけると、園児は、はーいと元気な声で答えていました。シートベルトは大事だねのキャプションのもとに、交通安全教室の様子の写真が掲載されています。熟練の技で街をきれいに。シルバー人材センターが奉仕作業。国見町シルバー人材センター佐藤利光会長は、10月14日、観月台文化センターと JR 藤田駅前周辺で清掃奉仕作業を行いました。奉仕作業には、同センター会員30人が参加し、道路や植え込みの草むしりやゴミ拾いを行いました。この取り組みは、毎年10月15日のシルバーの日に合わせて行われています。美化作業ありがとうございましたのキャプションのもとに、奉仕作業の様子の写真が掲載されています。国見の秋の味覚召し上がれ。国見米を道の駅で PR。国見米の試食販売会が10月20日、道の駅国見厚賀の里で行われました。国見米は国見米作り研究会津田哲夫会長が丹精込めて育てた国見発のブランド米。この日は炊きたてのコシヒカリと天の粒の新米が振る舞われ、試食した来場者からは、噛めば噛むほど甘くて美味しいと大好評でした。国見米は幅広い世代に大好評でしたのキャプションのもとに、試食販売会の様子の写真が掲載されています。震災で生まれた交流続く。吹田市新芦屋自治会寄付。大阪府吹田市新芦屋自治会村田隆会長は10月21日、国見町役場を訪れ、夏に国見産桃を販売した売り上げの一部の2万円を寄付しました。吹田市と同市の各自治会などとの交流は、東日本大震災時に吹田市職員を震災応援職員として国見町が受け入れたことから始まりました。寄付は平成23年11月からで、今回で11回目になります。太田町長に目録を手渡す新芦屋自治会の皆さんのキャプションのもとに、太田町長と新芦屋自治会の皆さんの集合写真が掲載されています。台風被害に役立てて、国見太陽光発電所企業組合寄付。国見太陽光発電所企業組合玉手信二代表理事は10月25日、国見町役場を訪れ3万円を寄付しました。今回の寄付は、同組合が企画した第1回大枝チャリティーフリーマーケットの売り上げを町に寄付する予定でしたが、台風で来年へ延期となったため、台風被害の復旧に役立ててほしいと寄付しました。太田町長に目録を手渡す玉手美和理事のキャプションのもとに、目録を手に、太田町長、玉手美和理事2人並んだ写真が掲載されています。
保険だより、保健福祉課保険係、電話 585-2783、e メール hoken@kunimi.fukushima.jp。 インフルエンザの季節、早めの予防接種を。インフルエンザにかかりにくくしたり、軽く済ませることができる予防は、予防接種を受けることです。効果が現れるまで2週間程度かかり、約5ヶ月持続します。通常、インフルエンザの流行は、12月下旬から3月上旬までが中心となりますので、早めに接種しましょう。対象者1接種時満65歳以上の方。2、接種時60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級に相当する方。実施期間、12月27日金曜日まで。自己負担金1400円。生活保護世帯は無料。 国見町健康ポイント事業にご参加ください。毎日の健康づくりの取り組みなどにポイントをつけて一定のポイントを貯めると福島県民カードがもらえます。そのカードを県内1500店舗以上の協力店に提示すると様々な特典が受けられます。さらにプレゼントキャンペーンに応募すると抽選で福島県産牛肉や温泉宿泊施設ペア宿泊券など豪華商品が当たります。国見町健康ポイント事業記入台紙は保健福祉課保健係の窓口で配布しています。詳しい事業の問い合わせは保健福祉課保健係またはホームページをご覧ください。 http://kenkou-fukushima.jp 健康コラム。野菜から食べ野菜。野菜から食べると血糖値の急激な上昇が抑えられ、生活習慣病の予防改善が期待できます。ベジファーストとは、食事の時に野菜から食べ始めることを言います。手軽に実践でき、メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病の予防に効果があると言われています。ベジファーストの実践により、野菜を食べる習慣を身につけ、主食、主菜、副菜が揃ったバランスの良い食事の実践につなげましょう。腎機能が低下し、カリウム制限が必要な方、糖尿病の治療中の方は、主治医の指示を仰いでください。ご高齢の方で、食欲のない方や低栄養の心配がある方は、ベジファーストが適さない場合があります。ニコニコ相談会。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日、1月15日水曜日。実施時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談等について、保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてお忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児健診、該当時、3ヶ月時、令和元年9月生まれ、9ヶ月時、平成31年3月生まれ、実施日、1月30日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。10月は次の内容で開催しました。年長年中組のテーマごとの食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、年中組、テーマ、赤、黄、緑の働きについて、3色の食べ物の働きは？写真2、年長組、テーマ、正しい箸の持ち方について、お箸は正しく持ちましょう。写真終わり。毎年11月は児童虐待防止推進月間です。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。 児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189-1早く。 お住まいの地域の児童相談所につながります。一部の IP 電話からはつながりません。通話料がかかります。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。